打ち破るがためにそうでありながら自ら再退してわしは男の先達になる、お前は女の先達になれというのが玉日の前様とおかえさんの結婚ということでしょう。ほら私は今日どう考えたって、その当時は五箇屋さんが長見さ坊主って桁をされたこともあるし、タンツバはっかけられて侮辱された、それは初めてなさったんです。だからもう世間から風当たりがつおて、えらいその侮辱をお受けになったんですけれども、五箇屋さんの信念というもの、本当に金剛堅固の信心であったということが考えられるのは、そういう侮辱を受けりゃわしらは相手に飛びかかって喧嘩吹っかけるでしょうけれど、五箇屋さんはただぶっとんの深きことを念じて、さらに人人のあざけりを恥じず、そしるならそしれよ、悪口言うなら悪口言えよ、どういう侮辱を与えられても仏のみしろしです、ただぶっとんの深きことを念じて、さらに人人のあざけりを恥じず、妻を持ち子を持った者は助からなければ、在家の人は一人も助からんじゃねえか、在家であろうと出家であろうと条件をつけて、こういうものを助ける、こういうものは助けん、そんな仏様じゃない、あなたの本願の上に18願でも19の願でも20の願でも十方衆生よ、神は東岳の頂から下は阪神打獄のいたずら者、光を放つ歴歴から海地の流るる泥ボンブ、全部十方衆生よ、それが妻もってなんでいかんのだということでしょ。魚を召し上がったちゅう例があるかちゅうことね、この頃いろいろまあ聞く人もありますが、ありますね。これはね、この北条時頼という方がこの日本史といって日本の歴史を編纂をするにあたりまして、各州の構想を集めて鎌倉で長い間日本史というそういうこの歴史の本を編纂をしたんです。それは完成しましてね、そこで、まあ、ご苦労様でございましたというので、そこで大変な山海の珍味を集めてご馳走をしたわけ、お礼に。ところが各州のお坊様は袈裟を取り衣を脱いでこう食べさせる、魚や肉があるんです。五箇屋さんは袈裟かけたまんま衣を着たまんまでいただきますっちゅうて、たった一人だけ袈裟をかけてござる。ほんで北条時より前へ進み出まして、みんなの方々は袈裟を取り衣を脱いで、そしてこのお上がりになるのに、あなただけこの姿どういうわけですか。だから五箇屋さんボロッと涙こぼされ、今いただく魚でもこの肉でも生まれ変わり死に変われば人間に生まれる可能性がある、今は畜生だけども今これをいただくのに私ごとき徳のないものが、他の方々は徳があるから袈裟を取り衣を取って召し上がるが、私ごとき徳のないものはこの自分が袈裟を取り衣を脱げば何の値打ちもないもの だからせめてこのいただく魚が生まれ変わり死に変わり人間に生まれて仏法を聞いて我々と共に浄土に往生してもらいたいの願いのもとに、わしに値打ちはないがせめてお袈裟の力、衣の力、ご縁を結ばしてやりたいと。それは五箇屋さん平然おっしゃんねん、生きとし生けるすべてのものがあんなものこんなもの言うなよ、今は人間と偉そうなことを言うとるが、お前らだって畜生の境涯もへめぐってきたガキ道にもいたんだ、だからあらゆるものがせせ症状の父母兄弟、生まれ変わり死に変わるその間に親子となり兄弟となり夫婦となった因縁がこのシャバで顔を見合わしたり、あるいは袖振り交わすという、そういうことも過去の因縁、みんな生きとし生ける全てのものがせせ症状の父母兄弟なり、憎むものは何にもないんじゃ、それはやつがいかん、こいつが悪いなんてなこと言うていかん、 みんな運動坊じゃ、運動業者と尊敬し敬って、お互いに同じ浄土へ往生する道を求めていけよ。だからこういう仏法を聞いてもらうのには世間話を聞くとやどじゃあかんでしょ。御性は大事と思え、仏法は尊いと思え、それが法を聞く態度だと。じゃあどういうわけですかということ、次の講座で申しましょう。それではなぜ御性が大事なのかということにつきまして、我々がその今現代の世の中を考えますと、どうもそのみんなが間違ったことをその言うておるわけです。酒飲んでちょっといい気分になると、まあ極楽じゃなこれはアホンタンが酒飲んで何が極楽じゃうちの薬草が今朝は頭が痛いですわって、なんじゃやちって今朝言いましたら、二日酔いでございます、クソだけ飲むのはいいけれどもな、あくる日まで頭が痛いような飲み方するな。そんでも友達が勧めました、それを振り切るだがや、俺はこんだけで結構だと、もうこれ以上は飲めんと。俺はお前どんだけ飲んだ、一箇所や二箇所じゃありません、はしごか、クソだそういうわけ、身分でまだこれから結婚し養子でもいかんならみで、そういうようなことやっとってあかんじゃないかって言うたら、まあおじいちゃんはいつでもそう言ってわしのことを叱らせる、俺が叱らな誰が叱る、だからお前の将来思うからじゃわやちでと喋ったったんですけども、酒に酔っ払ってええ気分になると、ああ極楽じゃ、人殺しのある世界が何が極楽じゃ、そういうことを言いましてね、そして死んだら死めやじゃでなぁと、こういう馬鹿げたことをその平茶らで親が言うんです。だから子供たちは苦しいちょっとしたことがあると死んだらそんで死めやだと、こういう馬鹿げたことで毎日日にち論文が書けんとやら、どうしても行き詰まったとやら、それをみんなが乗り越えて今日まで生きてきた、そういうみんながですね、どのくらやつらや思いをしたやら、どんな難関を乗り越えたやら、要は生きておったなと我々思います。あんた方どうです、あの伊勢湾台風の時、これがシャバじゃ、これが人間の世界とは思えなかったでしょう。そういうことをですね、何度も何度も乗り越えて今日までみんなが長生きをさせていただいたんですけれども、ちょっと困ったことがあると行き詰まった、まあ死んだがええ、死んだら死めというようなことを子供の自分から親が教育しとるわけです。死んで死めならば万々歳ですよ、やりたい方でやりたくった業はどうなる、こしらえた罪はどうなる、そういうことを深刻に考えずにですね、ただ死んだら死めだと、そういうような考え方は、それはもちろん今日の考えじゃなくて龍樹菩薩のご時代からそういう考えがあるから、それは間違いだってことをですね、はっきり仰せになったのが右脳拳、右脳拳のこの邪道考え違いを在破する。在破ってことは、これはそれは間違ってるんだと、そういう考えはダメなんだというのは、右脳拳というのはね、人間が死んだってどこへも行けせんと、また人間に生まれてくる、こういう考え、この頃テレビのアナウンサーのターケメがせごと言いやがったよ。ほどね、あんた方ね、わしらの言うこととテレビのアナウンサーが言うこととどっちを信用するんです。それでも先生、そう、あのこの間テレビで言うたぞえも、あんなものぶっとも法とも知らん、何の学問もね、ただしゃべくるだけじゃ、そんなものが人間死んだらまた人間に生まれてきますってなことを言うたこと、それが本当なのか、俺らが勉強していろいろ話をする、お釈迦様の教えを、それをあんた方に話を、どっちをお前ら信用してるんじゃ、テレビがラジオが新聞に蹴当たった、新聞みたいなものは興味本位に心象棒で小さな針みたいなことを棒ぐらいに広げて、そして事実を訴えず、まあまあええころ加減の宣伝をする、それだから新聞に出とりました、そう信用できるもんじゃねえんだなものは。だから アナウンサーの言うことを信ずるか、専門家のお寺さん方の研究に研究をして、そして話をされる、そういう話を信ずるか、あんた方どっちを取るんじゃ言うてね、いろいろ言うたんですが、死んだら締め上げなわ、そりゃあさっき都合のいい話やわ、やりたい方でやりたくって山ほどこしらえた豪も死んだら帳消しか、だったら眠っとる場はその巾着そーっと盗んだりまあ分からんようにやりゃいいじゃねえけ、まあ、いっぺんその外へ出てずっと眺めて一番ええ像に変えて帰ってけ、その方が得じゃん。そういう馬鹿げたことがですね、これが昔からそういう思想があるんですから、死んだら死命だという、そういうのを無の剣の下道中、死んだら死命じゃ、また人間死んでも人間に生まれてくる、これを右の剣の下道中、それは両方とも間違っとるということを根底から在破されたのが龍樹菩薩だからね。それはまあ時間をかけてまた聞いてもらうと分かりますけれども、人間死んでしまうならば何も仏法を聞く必要はありませんよ。だけどそんなわけにいかんですよ。うの毛羊の毛の先で尽きたるほどのことなりというとも、宿業にあらずということあることなしと小家さんおっしゃったが、これこんだけお集まりの皆さんみんなこれ生活違うでしょ。あんたはあんたで自分の世界をこしらえとるんですよ。過去に芽吹いた種がいろんな縁にも要されて、喜んで暮らす人も寝て暮らす人も様々な、その自分の世界を自分がこしらえとるんです。だから私は私の世界をこしらえてきたんですから、人から同情されようがされまいが、私はどんなに苦しかろうがつらかろうが、自分がまやた種を受けていくよりしようがないということが私の人生です。その人その人が自分の世界をこしらえそうに、幸せな人もあろうし、一代の間泣き詰めで暮らす人もあろうし、そういうことは神様や仏様が人間の運命を操るんじゃありませんよ。だからこれは一つはっきりこうしておきましょう。なんでやったらね、まあ大体ね、過去に芽吹いた種が根性に生えると、そういう種もあります。それからね、過去に芽吹いた種が根性では生えずに未来へ生えていく業もあります。この世で芽吹いた種がね、この世で即座に生える業もあります。縁性あればどこででも所嫌わずにこう生えます。それをこの業の四種といいまして、四通りの業がある。順言語、順称語、順語語、不浄語。どんな小さな出来事だってね、種のないところに結果はありませんよ。なら種性あれば結果を生ずるかったら、縁がなかったら結果にはなりません。だから全ての出来事は因縁諸情ということじゃ。種と縁と和合しなければ結果は生じない。こういうことが因縁化の法則。だからね、あんた方が嫌な、まあ嫁さんと連れそうのも嫌な、おばあと寝て暮らすのも、あやつがいかんこいつが悪いというは仏法を知らん人の言うこと。本当の仏法がだんだんだんだん聴聞ができますとね、どんな小さな出来事でも偶然じゃない、突然じゃない、こういう結果を招かにゃならない種が芽いてあったということです。ところが種はいくら芽いておいてもね、縁がなかったら生えんのです。もみ種が天井裏で苗取りやった樹齢はねえで、天井裏で苗取れる。もみ種は生えるものでも種だけじゃ結果にならんのです。縄代というもの、まあこの頃は箱でやるげなけども、箱というものはやはりもみ種が生えやすい条件でしょ。それを縁という、そういうものをこしらえ、そこへ種を芽たると、種と縁とが和合して 太陽の光線を受けるとか水をやるとか肥料をやるとか、そういう条件の揃ったところへ種をまくと、種と円とが和合して結果、苗という結果になる。一つ一つが皆そうですよ。そしてあんたが悲しかろうが辛かろうが、どのように中にはならん出来事に出会えましても、それは人のせいでも神のせいでも仏のせいでもね、我が身の芽た種が生えてきただけのことなん。それを明らかに見るということが諦めるちゅうことじゃ。諦めるちゅうことはやけくそになるんじゃねえやぞ。この間もおばあが茶碗割らけ、割れた茶碗の欠けを寄せてきてしつけてみて、どだ君がそんなものしつけて何になる。まああかんなもあかんわさんなもの。諦めた、諦めたちゅうてこんだけおかった、それはやけくそになったよ。ついてみてもあかんで、諦めたちゅうことはやけくそになったよ。ところが明らかに見るということ、なぜこういうことになったかと、それを考えてみると、できた時から形に現れたものはやがて壊れるという、それが真理なんだ。何でもそう、勝者必衰、得者上利、盛んなる者はついに衰えるぞ、性ある者は必ず死に帰すぞ、形のある者は必ず壊れる時が来る、それは真理じゃの。あんた方だってなおな、こういう格好で生まれてきたか。生まれた時は女の子が生まれた、かわいい子じゃな、ちみんなから長屋されて、だんだん大きくなって娘盛りになると、どんなブスでもきれいになるわ。あれ嫁りせんならん準備じゃわさ。こんな格好では嫁りはできんわ。そりゃで、あ、きれいな盛りがあるわ。それが鬼も十八番茶も出はなちゅう。それで嫁りをして、だんだんだんだん年を取ってこういう格好になった。だからまあこういう格好では長いことシャバにおれんで、しっかりこう聞かないかんけれども、またこんな格好でね、いつまでもいつまでも死なずに生きとったら、これはシャバは困ったもんじゃ。あそこに500のババさんがねと、ここで600のじいさんがねとってみよう。それだからやはりお互いにだんだんだんだんと衰えて、やがて壊れていく、やがて死んでいく、それが新陳代謝じゃ。若い者が生まれてくるわ、年寄りはだんだん淘汰されていくわ、そういうことでなかったらこの社は成り立ちませんから、やはりやがて死ぬ時期が来るんです。どんな人でも逃れられん。それと過去に終えて芽と得た種が根性生えて、泣いても叫んでも嫌なものとも別れられんが、日にちまや日腹立てながらでも泣きながらでも離れることができんということは、第三者の私がそれあんたの宿業じゃなこと言うたとて、それはダメなんで、あんたがだんだん仏法を聞きなさると、ああこのように中にはならん、苦しまにはならん、今まではあいつがこいつがっての悪口ばかり言うとったけれども、そういうものと離れられんは我が身の宿業だったな。それはあんたご自身が受け取ってもらうんです。だから蓮如上人がね、次から次と悲しい目に出会わしゃしゃ。まあ蓮如様は一代の間にお子様が27人ある。わりとみんなが蓮如様はあっちゃでも女作りこうませ、こっちゃでも女作ってこう、なほなことはあめやぞ、そういう誤解をしてはいかん、蓮如様に傷のつくような話をしてはいかん、それは事実を知らん人が言うこっちゃ。ずっと蓮如様ご一代の歴史を調べてみると、初めにもらわれたお妃お裏方が6人子を産んで死なした。2番目の人は1人の子を産むために難産で死なした。子供も死んだ。朝生まれた子がね、夜死んだよ。それでショックを受けて蓮如様がお書きになったのが白骨のお踏みだ。明日には睾丸あって、夕べには白骨となれるんや。幻のようなもんじゃ。 それからその3番目の方もまた4人幸運で死なっしゃるわ。出て6人お妃がみんな死なせる。それはそれと大勢の子供を育てていかない、蓮如様のような偉い人がこの、まあ、子供 の、 この赤ん坊のおしめを表したという歴史がちゃんと残っとる。そういうね、事実をみんな聞かずにね、蓮如様子供が27人あったげな、本当になんか淫乱坊主じゃ、アホなこと言うな、そういう誤解はダメです。真実を聞いてもらいたい。蓮如様どのように何をされたか、だから叡山の坊主どもに何度も何度も本堂を焼かれた。体になぎなた傷ってね、なぎなたで殺されようとして、幸いですね、肩を滑ったなぎなたが足の指を2本切断したんや、ね、そういうような難儀な難儀な、そういう道をたどられて85歳まで生きてらっしゃった。だからそういう出来事の旅ごとにだべ、あやつがいかん、こいつが悪い、一言申したら、前生の蒔いた種がお恥ずかしい。誰もこのようにわしを苦しめるんじゃないんだ。前生、前前生、ずっと過去において、蒔いた種が縁にも要されて、この結果になったんじゃから、逃げても隠れても、この業だけは受けていかんならんのじゃ。だからお恥ずかしい、自分の芽生えた種が恥ずかしい、そういう懺悔をしてらっしゃるんで、まあ蓮如様という方は偉い方だなと私はその尊敬しておりますけれども、だから私どもがこういうこの人間の世界へまらかいていただきまして、いろんなことをこれはみんながやります。仕事がのうなったで死にましょうっていう人はありません。やることいっぱいありますけどね、何を完成しても、どういうことが成就しても、死の問題の解決のつかんようなものはダメなんです。なんでやったら、当てにしていたものが何にも当てにならんことになるのが死に直面して、死なにはならんとなったら何にも役立たんねん。どうでしょう、どんな座屋さんかでも、これは哀れなもんですよ。だから祭祀も財宝もじゃ、我が身には一つも愛想ことあるべからず。だいはあんたが死ぬ時に孫さんたちが、おばあちゃんおばあちゃんってねえってねえって泣きたくったとて、ならおばあさんの業を捨ててあげましょってした一人でもあるか。こんだけ可愛がってもらったで、どこどこまでも一緒に行きましょうと一緒に死んでくれるようなものもおらんわ。そりゃあんた方がそうじゃねえか、おじいさんにあんたとならばどこまでもと言うたんじゃけども、おじいの死んだ時に約束通りばばさ死んだ人があるか。うめえこと言うて自分の婿さんをまあその引っ張り倒えて、つけやたくって馬の尻叩くように、そして働かして、あんたとならばどこまでもというもんじゃから、 男は短世や傍受でアホじゃもんじゃで、本当にしてさ、俺が死んだら地獄の釜の底までも、華厳の滝の中までもというで、これは一生懸命女房かわやがらないかんちゅうて、一生懸命かわやがったがみんな同祖じゃわ。死んだ時に馬場さん一緒に死んだ人があるか。その時に死んどりゃしゃばにこんだけ馬場さんおるはずがねえじゃねえ。みんな人間の言うことは嘘なんじゃ。みんなうまいことばっかり言うとんや。だからね、そういうことを考えてみると、何を我々は解決するためにこのシャバエ賞を受けたか。もうね、今ここで子孫じたら再び人間に生まれてくるチャンスがありましても、残念ながらこのシャバには念仏はありませんよ。もう無仏の世界と言いましてね、だんだんだんだん世が末になればなるほどに、だんだん世の中は汚れてくる、濁ってくる。それからもう念仏の火までも消えてまう。それ消してはいかんからね、みんな一生懸命になるんですけれどもですね、これは時代というものには勝てません。じゃからやがてお念仏の火も消えてしまう時期が参ります。それとぶっとも法とも全然 聞くこともでけんような世の中になりまして、くだらんものがばっこして迷信邪教がはびこって、正しい道がみんななくなってしまう。それからまあ56億7000万年経つと、今度弥勒菩薩がバイタリア如来という仏になって、この世へお出ましになって、世の中を浄化される。それからまあ3000年ぐらいはまた仏法がずっと続くでしょうけれど、また潰れる時期が来る。だからですね、本当に御性は大事と思えと。我が身根性においてどせずんば、さらにいずれの性においてか好みをどせ。まあわずかな時間ですよ。この間に安心安堵をして、ああ足の問題が解決がついた、こんな幸せはない、死に直面しながら死に休んじて生を楽しむ、今日一日一日がお浄土へお浄土への道中だ、そういう安心安堵ができたならば、毎日が ありがたいな、幸せじゃなと、日にち毎日如来に計らわれての日暮らしが浄土向きの生活だ。これ人生最大の幸せなり、これ以上の幸せはない。だからその死の問題を解決するのは、死んだらどうなるかという、我々の生活から考えたらね、残念ながら地獄より行き場はありませんよ。あんた方ご生は真っ暗がり、未来は方角立たんと言うとえ出る人がありますが、あれはどうやってお坊様がいかんのでね、そういう説教を知るもんじゃで、おばあら覚えてああ言うんじゃ。ご生となれば真っ暗がり、未来となれば方角立たず、なことお坊さんが言うもんじゃ、ババさ覚えて、ご生となりゃ真っ暗がり、未来となれば方角は立ちません。何言うとる、わしでせあんたの行き先分かっとうぞ。ここでパッと無常の風が誘って、全部の人がここでポッと死ぬ、そんなことはねえけども、死んだらどうなるか、行き先が分からんじゃない、方角が立たんじゃない、地獄一条ってこっち。そんなことわからなんだら、今晩一晩寝ずにね、一生の間70年間シャバにおった、朝から晩までどこへ行く種目高いって生産したらどうだ。合同は計りのごとく重き方貧しく、地獄の種が多ければあんたが地獄を作っていくんですよ。火の車ってのはどこにも売ってませんよ。この間あるばあさんが松坂屋行ったら、何でも売っとったで、何でもあるなもちゅうで、何でもあるけたら何でもあるちゅうで、松坂屋でもねえものほらあると思うがな、ったら、なことね、銭銭持ってきゃ何でもある。そうか、何でもあるか、え、何でもある、そんならお前におらいくらでもいいで買ってきてめえたやものがあるわい、何でやもん、棺桶じゃわ。まあやがて嫁行くばくもねえで、いつ死ぬかわからんで、生きとる間に松坂屋のデッテルの張った棺桶を買ってきて、そこへ入ってみたり出てみたり、ほらいっぺんやってみて。そんなものあぶっとら、そんなものほりめ、何でもちゅうだい。だいたいええ加減のこと言うな、人間ってのに本当にええ加減のこと言うとで、今日でも昼言わせじゃろうがな、テーブルに並びきらんほどごっつを作っといて、何にもねえけども、なもねえものは食べれるか、何にもねえもの食べよう、そんな無理な話があるか、こんなに食べきれんほどごちそう作っといて、何にもねえけどな、よう言うなそんなこと、ねえものが食べれるか、山ほどあじゃねえかったら、味ねえけど、ご無礼なこと言うなそんな、人に味ねえもの出すな。おう、まあつもりで作りましたけども、お口に添いましょうか、会いましょうか、どうぞ上がってください言うのが本当。ほらあかんって、人間はね、間違ったことばっかり言うとる。この間もね、稲部っちゅうところから桑名に一人祭り一祭りがあり、そこへ呼ばれてくるとてね、一人のおばあが あの親戚を誘って二人で一軒のうち呼ばれてきて、そしたら一人の人は半月も前にそこへ用事があった時に何かお土産を持てってあげなで、わしは今度は手ぶらで行くわいと。一人のおばあが、なことわしはいかんで、わしは3000円バカもなか買っていくわいちゅうて、それで行ったげなわね。ほんで、いろいろ挨拶をして、これはつまらんもんじゃけども、どうぞ、まあ、子供さんにもあげてくれちゅうて、その、もなか持てったばあさんが出会ったげならね、いつもいつもすみませんたら、いいえ、お恥ずかしいことで、お恥ずかしいことでと言うとったらね、何にも持てかんやつまでがお恥ずかしいことでと。ほんだ、持てったやつは面白ねえわ。何にも持てかんくせに。お恥ずかしい。もと向こうではじゃな、これ全出し合ってじゃな、ほんで買ってきたもんじゃと思って、手上げしたと、こう持てったばばさを受け取ったやん。だから、祭りが済んでね、明くる日、この桑名の駅へ来て、まあ、その電車に乗ろうとしたときに、この、持てかなんだばばさがね、天気でよかったな、こう言うたら、持てったばばさ面白ねやもんじゃ。雨が降らなんだだけじゃうえ。なんぞお前怒っといてるか。これが怒らずに折れるか。どういうこっちゃやもん。どういうこっちゃってお前昨日俺がもなかも出てねえ。おいで向こうがありがとういつもいつもすみませんと言うたで俺はお恥ずかしいこっちゃと俺が言うたら何にも持てかんくせになんでお前はお恥ずかしいちゅうた。何も持てかんくせに。だから向こうでは銭出し合ってじゃな、二人で買ってきてくださったと受け取っとで、ほらごっつをもらってきても、ほら見とったけども、お前の重箱の方が芋が二つ三つ多いがや。それか、それはお前がいかん、何が俺がいかん。お前よく考えてみようよ。3000円ももなか買って持てって、出会って向こうがありがとうと言うたら、お前はお恥ずかしいちゅうだ。モテってせえ恥ずかしいもの、モテがんもの余計恥ずかしいじゃねえか。これも道理じゃな。だからね、言葉というものはまあ方に難しいもん。だからこれはね、お商業を読むと、言葉によらず義によれ。ねえ、不完全な人間の言葉を用いて、完全なだで仏様のお心を伝えてくださるんじゃから、言葉を聞いて言葉通り受け取るんじゃなくて義によれお心を受け取れよと。これは大事なことです。だから新人新人とおっしゃるけどね、あんた方新人というはどういう字を書く。新人の新という字、人弁に言葉という字を書く。それが信ずるちこっちゃろ。これは大変な意味があるやで。なんでやったら、人弁は人でしょ。人。人の言葉を聞いて信ずるちこっちゃ。仏様は一生懸命呼びかけてらっしゃったって、ボンブの耳に通ずるか。だから、良き人の仰せをこうむって信ずるんだ。人弁は人やで。それが良き人じゃわ。五家さんから言うたら法然様じゃ。わしから言うたら五家さんじゃ。この良き人の仰せを聞いて信ずるんだ。でしょ。まあ五家さんがいろいろおっしゃるが、我に菩薩の引導に準じて、如来の凶暴を広むるにあり、親鸞さらに私なし。こうおっしゃるやろ。二菩薩っていうのは聖徳太子と法然様でしょ。なんでやったら聖徳太子は観世音の化身なりと、法然上人は聖子菩薩の化身なりと、我二菩薩観音様聖子様、そういう方々がこのシャバへお出ましになって聖徳太子となり、法然様となって私を導いてくださる。じゃから我に菩薩の引導、引導地は引は引く、道は導く、仏様の世界へ導いてくださるは、この二菩薩のご祈祷、ご教化、これを私は聴聞させていただいて、ああ 嬉しやありがたやの喜びから如来の凶暴を広めるんです。親鸞さらに私らちょっともわしの考え混じってません。聞いたまま教えられたままお話をするだけです。こうおっしゃるんでしょ。それが自信共認心。自信ってことは私が信心の喜びを感じたその喜びを人に伝えるということ。どんなおいしいご人でも食べたらね、ああこれいっぺんあれにも食べさせてやりて、これもいっぺんこれに食べさせてやりて、自分が食べておいしいちゅう感じがなけらにゃ人には勧められないように、まことの信心欠如をして、ああようこそ満足のでけた、その人はこの喜びを誰にでも伝えずにおれないと。わしらはもうそうやって一生懸命話を聞いてまうんだけど、わしの話を聞いてね、信心欠如をしてくださる方がないというならば、私の信心もダメなんです。私の信心が誠であるという証拠は、大勢の人々の中で一人でも二人でも、私の話を聞いて目を覚まさせていただいて、私が一生懸命念仏せな助からんと思っていた、わしが一生懸命すがりつくような思いで阿弥陀様を頼まにゃ助けてまえんと思ったが、そうじゃなかった。如来の仰せに満足したことが信心だったと受け取ってくださる方が一人でもあればですよ、私の喜びもまた間違いでなかったということです。いくら自信共認心って言葉がありましても、いくら進めてみても相手が反応を示さなければ私の信心もダメなんです。私の喜びが本当に一人でも二人でも同心をして、あんたのおかげで導いてもらいまして、如来様のお心に満足をさせてもらいました、そういうお道行が一人でも二人でもあればこそ、私の信心も間違いではなかったという証明になるわけです。そういうことを大事をかけて聞いていただくことが、ご賞は大事と思えよ、取り返しはつかんこったよと、こういうことね。それから仏法は尊いと思えということは、また昼からお話をします。我今諸仏の不可思議の功徳を称賛するがごとく、また諸仏らも我が不可思議の功徳を称賛してこの言をなさく、釈迦牟尼仏五濁惑世の公濁賢濁煩悩濁主情濁の主情濁明濁の中において、この難心の法を説く。さりほつ、我この五濁惑世の中において、あのくたら三脈三菩提を得てこの難心の法を説くと、これは難心の法というは人難となすなりと、午前からお話を聞いていただきますが、蓮如上人が仏法を聞くのにはどういう態度で聴聞をすべきか、こういうことで世間話を聞くような態度では、それはいつまで聞いてもまこと安心はできない。だから仏法を聞くときには平生とは違う世間話を聞くような態度じゃダメなんだ。だから御性は大事と思え、仏法は尊いと思え、こういう態度で聴聞をしようよと。で、なるほど、御性の大事ということは、これは言うまでもありません、この末代ではありますけれども、幸いにしてお念仏の教えだけが厳選として残っておりますが、この時期にまら書いていただいて仏法聴聞のできる我々はこの上もない、まあ、幸せなものだということでありますが、これからだんだん末の世になりますと、いくら頑張ってみてもやがてお念仏の日も消えていく。それは悲しいけれどもどうにもならんことなん。 でそういうお念仏の今残されているこの時期にマラ書いていただきまして、まあいろいろ条件が良けなければ仏法を聞くってことはできんと。それは法然上人がご自分の13歳の年から、叡山へ登らっしゃって、そしていろいろと、まあ、ご指導を受けられたご師匠の中に元光阿闍梨という方が、この方は大変な学者でありまして、法然上人がこのお父上の悲壮な最後を遂げられるその時に、うるまの時国経というお父様が無念な今生のお別れをされたわけ。それはこの明石の源内貞明という同じ、まあ、治安維持と申しますから警察の署長さんのような役をやっておいでたのがうるまの時国経という法然様のお父様。その近くに明石の源内貞明と同じような役をやっておりましたが、うるまの時国経という人は誠に親切、お慈悲な方で、貧乏な人があればお金を持てってやるとか、まあ、これはお米を施いてやるというような方でありますから、もう全部の人々が親のごとくにこう慕っていたわけ。ところが源内というのはこれは非常に無慈悲な男で、まあ、むちゃくちゃな税金を取り立てて自分が贅沢三昧をやっておる。だからうるまの時国経は非常に人気はいいし、自分の方は人気は悪いということを逆恨みをいたしまして、この明石の源内貞明が夜襲と言いまして、夜中にこう攻めてきて、そしてまあその不意打ちを食らったところのこの法然様の一族は、まあ戦いはいたしましたけれども、だんだんだんだんと味方が倒れてしまって、法然様のお父上も体中に18箇所の刀傷をお受けになる。法然様はその時ちょうど9歳だった、わずか9つの幼子。ところがその明石の源内貞明が下地をして、こちら行けあちら行けと言って自分の家来を下地をしております。その源内の 右目を狙って、そしてこの小さな弓でピシャッとこう撃たれた。それが命中をいたしまして、右の目へスパッと矢が命中したわけ。あまりの痛さに驚いた源内が、お屋敷のこの裏のところに川があります。それはまあ大体2、3メーターの幅、川幅の小さな川ですけれど、そこへ飛んでまいりまして、矢を抜き、滴る血潮を洗いました。あまりの痛さに耐えかねて、とうとうその場を逃げていったわけ。大将が逃げたもんですから家来もみんな逃げていきました。ところがこの川を今でもその片目川と言う、今でも不思議にこの川に船でも白ハエでも片目しかない魚がいる。なこと言うたってあんた方信用せんけどね、3年ほど前に私はこの御誕生寺と言いまして、法然様のお生まれになったその屋敷がそのままお寺になって、今誕生寺とこういう名前でそのお寺が、大変立派なお寺があります。それが昔の屋敷をそのまんまお寺にした、これは熊谷蓮生坊という法然上人のお弟子であった関東一の荒武者のあの熊谷が出家をいたしまして、蓮生坊、これが法然上人に、あなたはお忙しいので、自分のお生まれになった屋敷に寺を建てるということは到底できませんから、私が代わりに参りましてお寺を建ててきます。60の年にこの岡山へ行きまして、そしてこのお寺を建てた、それが誕生寺。その裏にその片目川という川がありまして、そこで明石の源内貞明が矢を抜いて目を洗ったという、そういう川ですが、そこに魚が、その片目の魚がおる。これはまあ皆さんが、なことは信じられん、今日日にそんなバカなことをと、こういうことをまあ言うんですけれども、もし私の言うことが信じられなんだら、 この丹生寺へおいでになると宝物殿というのがあります。その宝物殿の中にアルコール漬けにされた固めの魚がたくさんに入っております。それは現在それを見てきたわけで、私は、どうもこの鍋田のババサや弥富のババサはみんな疑い深いやつばっかりだでその固めの魚をね、しぼしにして、それで、腐らんようにしておいて、それを送ってくれ、それを持って歩いて、これ見よ、論より証拠ちごとがあるじゃろと言うて見せてあると、疑い深いババサも信ずるじゃろうと思ってね、1万円置いておいて、どうかこれ、1匹でも2匹でも固めの魚が捕まったら日干しにしておいて送ってくれって、3年前に1万円置いてきた、未だに送ってごしゃがらん。これをあんた方に見せたらなるほどと思う。それは今でもおるんですよ。それはどういうわけでそれはおるか知りませんが、とにかくその宝物殿の中には大きな魚が、固めしかない魚がいっぱいおる。